勝利し、主はその聖なる神殿に来られ、全地を御前に沈黙せよ。主の祈りをご一緒に祈ります。形になる方は私の主の祈りは主の祈りの御前に、主の祈り天に待ちます。我らの知恵願うことは皆を賜りにたまる、御国を立ててたまる、御心の天になるのに地にも立たせてたまる、我らの日常の糧を今日も与えるたまる、我らに罪を犯す者を我らが許すのと我らの罪を許したまえ、我らの心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになれば、アーメン。聖書を本日与えられた聖書箇所は使徒言行録の五章の一節から十一節、新約聖書の221ページに。使徒言行録五章の一節から十一節。ところがアナニアという男は妻のパフィラと相談し、土地を売り、妻の承知の上で代金を手放し、その一部を持ってきて人たちの足元に置いた。するとペトロは、アナニアが、なぜあなたは肩に心を奪われ、聖霊を頭にし、土地の代金を手放したのか。占いによっては、あなたのものだったし、また売っても、その代金は自分の思い通りになったのではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく、神を欺いたのか。この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息が絶えた。そのことを耳にした人々は、皆非常に恐れた。若者たちが立ち上がって死体を包み、運び出して葬った。それから何時間もかかって、アナニアの妻がその出来事を調べに入ってきた。ペトロは彼女に話した。あなたたちはあの土地をこれこれの値段で買ったと言いなさい。彼女は、はい、その値段です、と言った。ペトロは言った。二人で示し合った。主の霊を試す人は何としたのか。皆さん、あなたの今日豪雨にいた人たちがもう入り口まで来ている。今度はあなたを助けに出すから。すると彼女はたちまちペトロの足元に下を行きなさい。青年たちは入ってきて、彼女の死んでいるのを見ると運び出し、夫のそばに葬る。教会全体とこれを聞いた人は皆非常に恐れた。一言お祈りをいたします。恵み深き聖書父なる神様、皆を心より賛美いたします。一瞬の旅路を守られ、週の始めの朝に私たち一人一人を島根教会の礼拝の前に導いてください。愛する教会につながったとともに礼拝できます。幸いです。心よりありがとうございます。悔いては罪を繰り返す罪人ですけれども、あなた様の公的な憐れみに罪許され、御前に立てます。幸いを心より感謝いたします。ただいまに橋本先生に御言葉を解き明かしていただきますが、語る牧者の唇を強めてください。行く私たちの かたくなな心を開いてくださいますよ。生命の豊かな意識をお願いいたします。今、時を同じくして、全国各地で開かれています、キリストの礼拝を守り、祝福してください。今朝また闇の来る礼拝の場に出席できない方のみに、主の慰めと守りは豊かに続きます。まだ全世界各地でウイルスが蔓延しております。私たちの身近でも迫っておりますけれども、どうか神様が皆様の健康と平安とウイルスからの守りをお願いいたします。新しい週の旅でも歩みをどうか皆様と共に歩めますように導いてください。この感謝と願いとを主イエスキリストの御名を通して今へにお伝えいたします。賛美歌の459番を歌詞になれる方は
心の命を で私が、説教の礼拝説教の担当をさせていただくときには使徒行伝法則を共に読み進めております。ペンテコステに、誕生した教会が順調に前に進んでいって、イエス・キリストの名によって語ることを禁じられたとしても、みんなが心を一つになって精霊に満たされて伝道していく、そのようにして教会が前に進み、また成長していく、そのような姿を共に御言葉から聞いてきました。とりわけ前回のところでは、そのようにペンテコステに誕生した最初の教会の姿として、土地や財産を持っている人は、自ら進んでその土地や財産を売って、その代金を教会に献金をして、人たちがそれぞれ必要に応じて分配をしていましたので、教会には貧しい人は一人もいなかった、そのような非常に恵みに満たされた教会の姿を共に聞きました。そしてそういった捧げる人たちの例として、自らの畑を売ってその代金を全て捧げ、それが後に伝道者パウロと共に伝道旅行に行くことになった、バルナバという人物なのであります。ところがと、今日の私たちに与えられました御言葉は始まります。ところがと、バルナバのように、愛と信仰とまた神への恐れを持って捧げる人とは正反対な人が教会の中にいました。イエス・キリストを救い主として信じる教会の中に正反対な人がいたというのです。それがアナニアとサフィラという一組の夫婦です。アナニアとサフィラは、夫婦で相談をして、自分たちの土地を売って、その代金をごまかして、その一部を、教会に献金をしました。ここで、代金をごまかす書かれてありますけれども、日本語でごまかすと言いましても、いろんなごまかし方があってですね、何がどう問題なのかというのが、なかなか分かりづらいところがあります。このごまかしというか、ごまかすというふうに訳されている言葉というのは、聖書のもともとの言葉では、脇へ向けると、自分のために別にする、そういった意味がある言葉です。つまり、アナニアとサフィラは、自分の土地を売ります。そしてそこで得た収入を、まず自分たちのために、自分の分をしっかりと確保しておいて、その残りを献金をしたんです。それは、神様よりもまず自分たちの、そのことを、優先をしました。そして彼らは、それだけならまだしも、その教会に献金をした金額を、これは私たちが土地を売って得た収入の一部です、神様の御用のために用いてください、 まあ、そのように正直に言えばよかったのですけれども、実は彼らはこれは私たちが土地を売って得た収入の全額です、まあ、嘘をついて献金をしたんです。まあ、捧げる金額としては、まあ、どちらも変わりないんですけれども、これは一部なんですと、まあ、正直に言うのと、これが全部です、嘘をついて献金をするというのは、まあ、その意味合いが全く違ってきます。アナニアはペトロに、あなたはサタンに心を奪われて精霊を欺いた、あなたは人間を欺いたのではなく神を欺いたのだと、まあ、見事に指摘をされてしまって息が絶えました。また妻のサフィラも同様に、まあ、見事に指摘をされて息が絶えたのであります。まあ、なんとも、まあ、物騒な事件です。まあ、もし、まあ、この当時に、まあ、週刊誌があったとしたら、教会で献金を偽装した夫婦がショックした、一体教会で何が起こっている、まあ、面白おかしく記事にされることだと思います。まあ、それはさておき、アナニアとサフィラの夫婦はなぜ献金をごまかそうとしたのでありましょうか。まあ、それは単純にお金がもったいないかということも考えられます。まあ、もちろんそれもあるでしょうけれども、まあ、もっと根深いところにアナニアとサフィラの問題があるように思います。そこに関係をしているのがバルナバなんです。先ほど申し上げましたように、バルナバは持っていた畑を、まあ、自分の畑を売ってその全てを献金して、またそのことによって、まあ、教会の人たちからバルナバさんは素晴らしいねと、まあ、称賛をされたことだと思うんです。そしてその様子を見ていたハナニアとサフィラはバルナバのように教会のみんなから称賛された、褒めたたえられたけれども、できるだけお金をかけたくない、全部を献金、全額を献金したら生活ができない、それだったら収入の一部を全部と偽って献金しても誰にもわからない、誰にもわからない上に、まあ、お金がかからない上にみんなからはきっと称賛されるに違いない、まあ、一部を全部と偽っても誰にもバレないから大丈夫、まあ、おそらくそんな感じで2人で話し合って献金をしたのでしょう。まあ、そこにあるのは自己顕示欲、自分たちがよく見られたい、自分を大きく見せたい、さすがアナニアさんとサフィラさん夫婦は素晴らしいねと、まあ、褒められたい、そういった欲望がこの夫婦にはありました。まあ、本来でしたら神様の御用のために教会の貧しい人々の暮らしのためにそのように喜んで、また 謙遜なところで捧げる献金であるはずなのですけれども、彼らはその献金を利用して自分たちがさも立派な信心深い信徒であるかのように装ったのです。ですからアナニアとサフィラは献金を装った、それは確かにそうなんですが、献金を装ったというよりは、むしろ自分たちの姿を装ったということができるんです。そこには神様への恐れは全くありません。神様を恐れることなく、神様を利用して、自分たちをよく見せようとする、人間の弱い姿の現れなのです。なんて自己顕示欲に満ちた人たち、神様を利用するなんてけしからぬと、彼らを批判するのは簡単なことでしょう。そして私は決してそんなことはしないということはできるでしょう。しかしこのアナニアとサフィラの姿というのは、これは私たちの誰の心にもある弱さを表しているのではないかと思うのです。その具体的な例を一つ挙げますと、私たちは礼拝の中で感謝と献身の印として献金を捧げます。その時に、自分の生活の状況であるとか、また経済的なことを考えますと、本当はもっと献金したいという思いがたくさんあったとしても、1円を献金するのが精一杯だという方がおられるかもしれません。福音書の中には、レプトン銅貨2枚を献金した貧しいヤモメの話が書かれてあります。イエス様はそのヤモメの女性を見て、この人は誰よりもたくさん献金したと言って褒めておられます。それと同じように、その人と同じように、神様本当にわずかな金額ですが、これが精一杯です。この私の精一杯のこの献金をあなたの御用のために用いてください、そのように思って献金をする。それがたとえ1円だったとしても、そのわずかな金額をも神様は喜んでくださいます。それがこれだけを献金すれば、教会の皆さんからきっと褒めたたえられるだろう。自分をよく見せたい、人からよく見られたい、その思いが勝ってしまって、それはつまり自分のために多くの金額を献金したとすれば、確かに献金の額は増えますけれども、それは自分を装う偽りも多くなってしまう。そこには一番大切な神様への思い、神様への恐れが、どこかへ行ってしまうのであります。そしてそれは献金だけではありません。何事においてもそうです。神様のため、また人のためと言いながら、結局は自分をよく見せたいがために、あるいは自分のためにその行動をするのである。それは アナニアとサフィラ夫婦と同じなのであります。そう考えますと、このアナニアとサフィラの夫婦、この夫婦が持つ弱さというのは、まあ、私たちの誰もが持つ、まあ、普遍的なものになって、誰の心にもあるものなんです。ですから私たちは、このアナニアとサフィラの夫婦はけしからんと人ごとのように言うことは決してできないと思います。11節のところには、教会全体とこれを聞いた人は皆非常に恐れたと書かれてあります。まあ、意外かもしれませんが、教会の誕生とまた成長のその歩みが記されてあります使徒言行録で、教会という言葉が出てきたのが実はここが初めてなんです。教会が誕生した喜びの時ではありません。信じて洗礼を受ける人がたくさん与えられた喜びの時でもありません。恵みを分かち合って祈り合って支え合う喜びの時でもありません。むしろ教会にとってはマイナスといえる偽りの事件で、皆が恐れを感じた時に教会と初めて使われていることが非常に興味深いことです。なぜこのような場面で初めて教会という言葉が出てくるのか。それは教会で大切なのが神様を恐れるということを強調するためではないかと思うのです。神様を恐れると聞くと、私たちは怖くて近寄りがたくて、罰でも当たりそうに思ってしまうかもしれませんが、聖書が言う恐れというのは少し違います。聖書が言う神様への恐れというのは、神様を神様とするということです。神様を神様として礼拝するということ。私たちを愛してくださり、大切な一人子であるイエス・キリストを私たちの罪のために十字架にかけて愛を示してくださった神様の深い愛に感謝をして、私たちは神様を礼拝するということ、そのことが教会が神様を恐れて歩む大切なことなのであります。教会はその大切なことを忘れてしまったり、また脇へ置いてしまったとき、私たちはアナニアとサフィラのように神様を欺き、自分が神様より上になってしまい、自分が神となってしまうのだからこそ、決してそうならないように私たちは神様を神様として正しく恐れ、神様を礼拝をし、御言葉に聞き祈るということが大切なのであります。それではお祈りをいたします。愛する天の父神様、アナニアとサフィラ夫婦が犯した神様を欺くその罪の姿というのは、それは決して人事ではなく、私たちが持っている弱さ、そして 私たちの罪の姿であります。私たちは自分をよく見せたい、また人からよく見られたい、そのように思って歩んでしまいます。そしてそれが時には自分を欺き、また神様を欺いてしまうことになってしまいます。そのような私たちは何よりもあなたを恐れ、あなたを大地として、そしてあなたを神様を神様として礼拝にする、そのことを大切に歩んでいくことができますように導いてください。教会が神様を礼拝し、そして神様を崇め、そして神様からいただいた大きな愛を周りの方々に伝えていく、愛の中を増していく、その意味をこれからも増していくことができますように、どうか導いてください。この祈り、私たちの救い主御子イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌18番を歌います。歌っていない方は
Thank you. 陸を地域の人々に伝えることができま、できますように、どうぞ神様、私たちの日々を守り導いてください。今、あなたからいただいているものの中から自分を献金いたしました。どうぞ広めて神様のご用のためにお待ちください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正月29番橋本先生による祝祷を
先ほど見ましたけれども、二次教会教会
が本日13時半より予定しております。一緒にいたい教師小学校の